どうも、亀井弘樹です。一般社団法人フローという福祉事業を行う会社の代表で、現在は障害を持つ方向けのグループホーム、グループホームブルーノの運営をしております。今日はショートステイからつながる支援というテーマでお話ししたいと思います。本題に入る前にお知らせをさせてください。現在グループホームブルーノ三日面、またグループホームブルーノ三日面2、そしてマンションタイプのグループホームブルーの島崎町では入居者様を募集しております。そちらの詳細などは公式 LINE またホームページからご確認いただきますようよろしくお願いいたします。はい、今ですね、お昼の12時半ぐらいですかね、今収録しております。食材のね、買い出しに今行っておるところで、車でね、今運転しながら収録の方、しております。ちょっと最近ね、お休みの日まで買い出し行ったり、調理したりみたいなのが続いてて、ちょっとやべえな、しんどいなと思って、まあ、ちょっとやり方変えないといけないななんていうところで、本当にもう改めて自分のねスケジュール感をしっかり把握してですね、それをスタッフさんに共有しておかないとやっぱりいけないよなと思ってね、まあ、もう一度自分の仕事働き方みたいなところにね、こうポイントを置いてやっているところです。で、まあ、あと話ちょっと変わるんですけども、その秋、入居情報みたいなところね、お部屋の空いてる数とかどこがどうですよみたいなところって、今ホームページと公式 LINE でご案内してますみたいなお話先もさせてもらったんですけども、公式 LINE ね、改めてちょっと募集頑張ってみようと思って、公式 LINE のねお友達追加広告みたいな一回やってみようかなと思って試しにやってみたんですよ。だから3日で100人ぐらい増えましてですね、思った以上のちょっと反響がありまして、まあグループホームで公式 LINE をやってるというところも多分少ないと思うんですけど、まあ広告出してるところも多分もっともっと少なくて、でなおかつやっぱそのグループホームっていうのは基本的にやっぱりなんていうんだろう、グループホームに限らずですけども、福祉サービスについて、なかなかね知る機会がないというか、もうなんかブラックボックスじゃないですけど、見えないことが多いんだと思うんですね。そういう意味でもすごく知りたい方がいらっしゃるんだなっていうふうに僕はまず勝手に受け止めてるんですけども、まあそういったところもあって100人ぐらいお友達増えたんかなと思います。今も350人ぐらいのお友達だったんですよね。だってもうただただ名刺交換させてもらった相談支援専門員さんとかご家族の方とかだけで、まあそれでもまあ200人ぐらいいたんですよ。それでもね3年で、まあこれもだいぶ頑張ってる方だなと思ったんですけど、ちょっとここに頑張ってみようかなと思ったら、もう一気に3日間4日間ぐらいで100人ぐらい増えたんで、もっともっとね、ここは認知の方を広げていきたいなというふうに思っております。はい、それでは本題です。今日はショートステイからつながる支援というテーマでお話ししたいと思います。うちのグループホームブルーノはですね、ショートステイをお受けしてます。ショートステイというのは、まあ、正式名称短期入所というんですけども、グループホームで、ね、うちは空床型というタイプで、うちのグループホームブルーノ三日面、グループホームブルーノ三日面2がお部屋、まあ今ご案内さっきした通り空き部屋があるわけですよね。で、空いてるお部屋がある時に、ショートステイとして、利用していただくことができますよという、まあ、そういう届け出をしているわけですよね。で、今毎月どうだろうな、4、5人もっとかな、まあそれぐらいの方が毎月、まあ、定期的に、まあ、月に1回とか月に2回とか1泊2日2泊3日みたいな感じでご利用いただいてます。で、このショートステイからつながる支援という今日テーマなんですけども、まあ、このショートステイっていうのは、まあ、名前の通りショート、短期の短い日数のステイ泊まりなんですね。でこれをただただ短期、今月は例えば1日と2日利用させてくださいねって思う仕組みがあって、はい分かりましたって受けしてっていうことをただただ、毎月毎月繰り返していくっていうのも、まあもちろんこれはこれで僕別に悪いことじゃないと思うんですよ。親御さんのレスパイト、まあ、休息もあるし、ご本人さんのね社会 課題の解決のためのチャレンジみたいなところの側面もあると思うんだけど、まあそこをやっぱりショートステイをやっていく中で検証していく必要っていうのは僕やっぱりあるなと思ってて、まあ細かい詳しい話はちょっと割愛するんですけども、グループホーム共同生活援助という方のサービスには個別支援計画というものが義務付けられてるんですよね。個別支援計画っていうのは何かというと、簡単に言うと半年ごとの目標をサービス管理責任者が、まあ利用者さんご本人さんとね、一緒に話し合って半年後の目標を立てて、そこに向けて、まあ今後研修していくっていう、まあそういうものなんですけども、ショートステイにはもうこの個別支援計画っていうものがないわけなんですよね。なので目標を立てようが立てまいが別に、まあ簡単に言えばええっちゅうわけですよ。ただグループホームブルードとしてはそれでは、福祉としてなんかそれはただただ泊まってる宿泊だけだよねってならないように、やっていくっていうのがブルーノのスタイルで、まあ例えば今ね入居されている方18歳の方は高校2年生の途中からショートステイを使い始めてくれてて、で高校3年生になったタイミングぐらいかな、この辺ぐらいから、お父さんお母さんとねお話しして、将来どういうふうに考えてらっしゃいますかと。で、そこに向けて、まあ、例えばその卒業後にね、学校卒業後にもう入居を考えてるんだっていうお話になってきて、じゃあそれだったらこのショートステイ月に1回2回のご利用の中で、まあ、どういうふうにこの1年後2年後を見据えて福祉サービス他の福祉サービスをね連携して、組み立ててやっていきますかみたいな話をご本人さんとご家族と交えてお話ししてきました。でそれをこう半年1年1年半とかけてやってきた結果が今グループホームブルーノにこの、3月の中旬ぐらいから入居してくれてるんですよ。卒業この数日すぐです、でここにスムーズに移行できたなという印象は僕にはあります。多分親御さんもご本人さんもそう感じてくださっているんじゃないかなと思います。で今あのショートステイをご利用になってくださっている方は比較的にこう若手の方が多いですよね。20代、まあ、30代前半、下はやっぱ18歳、今高校3年生のうちの長男もそうなんですけど、高校3年生の子が一番下で大体まあ30代前半ぐらいまでの方がショートステイを今ご利用いただいてます。でこの中でショートステイっていうのをさっき言った通りね、ただただこう社会勉強とかちょっとした息抜きとして使うのももちろんありだけど、その先をどれぐらい先に見据えてどういうふうにやっていきたいかっていうところもグループホームブルーノではしっかりお話ししていきたいなというふうに思っていて、このショートステイっていうサービスだけで終わらさずにですね、次にこうステップアップしていける支援のつなげ方っていうのはやっぱりあるんじゃないかなと思います。まあ、そういう意味でもですね、以前の放送でもお話ししましたが、自社の法人でいろんな福祉サービスを確保ってね、あれこれつけるんじゃなくてですね、いろんな事業所と関わりを持つことでですね、支援の幅も厚みもこうできてくるんじゃないかなと思います。例えばグループホームブルーノがですね、移動支援も持ってます、訪問看護も持ってます、なんだったら相談支援さんも持ってて、就労支援 B 型も持ってますってなると、もううちのグループホームが合わなかった時に他のサービスも全部切らないといけないことになるし、なんだったら、他のサービスもろともなんて言うんだろう、全部やめられたら困るから、なんとかしてここのサービス自分自社のサービスの中にとどめようと取り繕った支援計画を作って親御さんに説明してしまうみたいな、そういう悪い循環ができてしまうのは僕が嫌だなと思うので、それはブルーノではやりたくないなと思って、まあ、他の事業者様のですね協力をもとにですねサービスの組み立てっていうのをやってます。もちろんそのいろんな福祉サービスを持っている事業所がみんながみんなね囲い込んで他に出さないようにしてやろうなんて思ってるわけではないんですけども、 まあそうなってしまう可能性もあるので、グループホームブルーノではいろんな福祉サービスをたくさんたくさんやるんじゃなくて、まあ本当にいろんな事業所それぞれにプロフェッショナルの方でブルーノと相性のいいうちの、支援の方向性に共感してくださる方だけがお付き合いあると僕は思っていますので、ここの連携をしっかりとってご本人さん中心のですね、支援の輪を作っていくっていうのをこのショートステイの時期から、組み立てていくっていうことが、すごくいいなというふうに思っております。最後までお聞きくださりありがとうございます。次回の放送もよろしくお願いいたします。それでは素敵な一日をお過ごしください。一般社団法人フローの亀井弘樹でした。アビアントー。